バスケトークラジオ。
はい、皆さんはこんばんちは。第322回目バスケトークラジオ始めたいと思います。本日お送りするのはすぐちょっと前に収録した岸と
キリです。
どうもこんばんは。
こんばんは。
思いつかなかったね。
いや思いつかなかったし、いろいろ言いたいこともあったんですけど。
ああそう、俺のさ、つい先ほど収録したに引っかからなかった、は
い、いや引っかかりましたよ。
ああそう、
はい、
ちゃんと引っかかるよ。
全然聞いてはないですけど、
うん、
24分前にアップされてたのを見て。
ああそれは見たんだね。
はい、それでまあ収録終わったんやっていうことで自分も電話したんですよ。
うん、なるほどなるほど。
はい、
うんうんうんうん。
またいつもあの収録中に LINE ピンとか言うとまた怒られるじゃないですか。
怒るよ。そうそう、
そうで、そうなんですよ。で今日ね、
うん、今日どんなことがあったの。
まあ関東学生を、
うん、
1部リーグを10時の試合から、うんうん、まあ、夜終わるのが8時ぐらいなんですけど。
すごいね、うん、
よく約8時間じゃないですか。
うんうんうんうん。
だから僕最初に決めてたのがあって、
うん、
申し訳ないですけど日大と明治の試合をちょっと休憩しようと、
うんうんうんうん、
で一回外出して、
うん、
ちょっと軽く歩いて、
うん、
でその大学周りをちょっと探索して、
うんうんうんうん、
なんかお店ないかなと思ってちょっと一杯飲もうと思って、
うんうんうんうん、
でもなかなか店やってなくて昼間だから、
うんうんうん、
だから一軒その普通の和食レストランに入ったんですね。
ああ普通の和食レストラン、
はい、そうですね、まあ、普通のなんか里とかそういうような、
ああの、そういう感じの、ね、
まあ、そういう感じの店だったんですよ。
はははは。
でここでちょっとムカついたことがあって。
あら今日は膨らむね。
はい、
はは
これが、うん、まあ70% ぐらい人入ってたのかな、まあ、そんなにいなかったかなっていうぐらいの、
うん、
あれ席はまだちらほら空いてたんですよ。
ほうほうほうほう。
で店員の数は若干足りてなさそうだなっていうのもちょっと思ったんですけど、
うん、
まあまあ別にそんな簡単なものを頼んだんですね。
うんうんうんうん。
ウニと、
うん、うん、もしもし、
いくら、もしもし、
ウニと、
もしもし、いくら丼、
ほう、ウニ
とイクラ丼、はい、だから上にウニとイクラを入れればいいんですよね。
ああそうやな。
であと味噌汁なんかすぐできてるでしょ。
そうやな。
でその間車での間にレモンサワーを飲もうと思ったんでレモンサワーを頼んだんですね。
うん、
まあ5分経ってもレモンサワー来ないわけですよ。
お
お遅いなと思って、
うん、
すいませんレモンサワーまだですかって店員に聞いたら、
うん、
あちょっと調べてきますって言って1分ぐらいしたらレモンサワーが届いたんですよ。
ほうほうほう。
あ、まあ、とりあえずこのレモンサワーで、まあ、ちょっとご飯が来るまではちょっと待てるなと思ってちょっと飲んでたんですよ、
うんうん、
そしたらもう全部飲み干したんですね。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。全部飲み干したっていうことはもう時間がすでに35分経ってたんですよ。
すごい時間経ってるやん。お前気長いな。
すごい時間経ってますよね、
うん、
でも周りのお客さんたちもざわざわしてたんですね。
キリのところに料理が届かないぞって。
他のところも料理が届かないから、遅いな遅いなみたいな。
はいはいはいはい。
でもおばあちゃんとかも遅いなみたいな感じで、
ああ、ああ
みんなざわざわしてるわけです
。はいはいはいはい。
これはもう次の試合が自分始まっちゃうと思ったんで、
うんうんうんうん、
これはもうちょっとピンポーンって鳴らして、
うん、
もう35分待ってるんですけどまだこれ届かないんですかって言ったんですよね。
はあはあはあ。
そしたら調べてきますって始まって、
うん、
もう調べてきますって言ったら大体1分後に届くんですよ。
ほうほうほうほうほう。
でそれがお重だったんで、うん、あの上の箱をパカッて開けないと中身が見えないやつなんですよ、
うんうんうん、
でも僕は店員さんがそれを持ってきたからもう丼ぶり的にも大体ウニとイクラ丼やと思ったんですね、
うんうんうん、
で店員さんがすいませんでしたって去った瞬間に開けたら、
うんうん
うん、ウニとうなぎ丼になってるんですよ。
ウニとウナギって結構珍しいね。
いや珍しいですよ。
おう。
でもメニューも間違ってる、待たせすぎる、レモンサワーも届かない。
おう。
こんな店最悪やわと思って。
うん、それ最悪やわ。
しかも値段も違うわけですよ。ウニとイクラ丼とウニとウナギ丼の方が全然高いわけで。
うんうんうんうんうん。
もういい。でもこれをまたクレームつけると、
うん、
また30分待つわけでしょどうせ。
うん。
もうこれはこれでええわと思ってこれ食って、うん、出てきましたけど。
いや優しいやん。
こんな僕って小さいんですかね。
いやいやいや全然なんか、うん、全然そんな小さいと思わない。
もうほんまに遅いですよ、うん、
出てくるのが。いやそれはないやろ。せめてウニとウニとうなぎ丼を見せて、
はい、
お前んとこ珍しいもん作っとんなって言ってこれないぜ言って。ただ俺は食うけど値段は違うよねこれ
ほんまっすよ。もう全部間違えてるし、あの店員と思って。
でそういうところになんか突っ込む、面白く突っ込むっていう気はない。
え、例えばどういうことですか。
ちょお前来たまえと、もう言い方そのままで、ちょっと君来たまえと、
はい、
開けてごらんこれって言って開けてびっくりやで、うん、開けてごらんって言ってパカって開けて何が見えるって言ってウニとイクラ珍しいなこのコンビどないやっつってお前食ったことあるかっつって、ウニとイクラちゃうウニとウナギ、
はい、
あ全然いいじゃないかって言ってあげて。
うますよね、うん。もう多分ね、うん、僕の対角線上にいた人が、うん、ウニとウナギを頼んだんだと思うんですよ。
ということはウニとウナギ丼っていうのはあるんだ。
あるんですよ。
あるのか、あるのか。
ウナギ丼っていうものはあるんですけど、はあ、僕がウニとイクラ丼頼んだのに、多分対角線上の人は、うん、違うなと思いながらウニとイクラの方を食べてましたよ。
なるほど。それも言ってあげへんの。ちょっと掴むこと聞きますが、お宅ウニとウナギ丼頼みましたみたいなね。
いや向こうの人もちょっとカリカリしてましたもん。だってもうかれこれ40分待ってたんで。
あほんま、
はい、一緒ぐらいに入ったんで。
最悪やな。でもウニとウナギ丼ってある？俺だけ知らないの。
いやないかも。
なんか珍しくない？
珍しいんで後で画像送っときますわ。
うん、関西ではないだけで関東とか行ったらあるんかな。俺あんまりウニとウナギっていう組み合わせ食べたことがないね。
まあないですね。
うん、ウニとイクラは分かるわ。
分かりますよね。
うん、これは分かる。ウニとウナギってうしか追ってないからな。
ほんのですね。いや、あまりにも僕腹立ったんで、その画像を撮ったら付けしちゃいましたわ。だけど、インスタには上げてあるんで、ちゃんと証拠はありますよ。
ああ、そう。
はい。
はあ、もうそれはイラッとくるね。
でしょ。そこはちょっとね、今日ラジオの冒頭でちょっと喋っときたいなって。
いやいや。
なかなかあんまり今日のエピソードっていうのは僕ない方なんで。
うん、でも優しい。
優しい。
なんかそれを黙って食べて帰ったところが優しいなと思った。
もう急いでましたから次の試合に。
はい、あお前さ、はいはい、ちょっと、はいはい、前回俺に怒られて、
はいはいはい、
ちょっとリスナーからポイントが下がってるからってちょっと今上げようとしてくる。
いやそんなこと捏
造してんじゃない。
一切ないですよ。
でなんかキリさん大丈夫ですかみたいなリスナーからお前メッセージ来とうらしいやんけ。
むっちゃ来てるんですけど。
もうなんで俺んとこいつもなんか怒った俺が悪いみたいになってるじゃないか。
その中にこういう言葉もありましたね。
何や何。
隊長と仲良くやってくださいねっていうコメントも結構ありましたね。
いまいましいわ。
あとこういうコメントもあったんで、岸さんこれ合ってるかなっていうのちょっと聞いてもらっていいですか。
うん。
ああ岸さん全然大丈夫っすよ。隊長全然怒ってないですから。
いまいましいわそいつ。誰やねん誰やねん発信じゃん。
いやもっともっと上の人ですけど。
ああそう、
はい、そういう方でもやっぱりバストラを聞いてる中で、
うんうん、
いやあれは体調多分怒ってないよ一番当たってるんじゃないですかその人の答えが。
なお前ほんと可愛くないよねそういうところピリッとしろよちょっと
ですよね。
25年ぶりに怒られてんからお前ほんま絶対それが当たってますよねってどういうことやねんほんまね、
まあ、
なるほど、
まあ、今日ちょっと冒頭でもこんなに笑ったの久しぶりですわ、
うんうん、ねえ、まあでも優しかった、はい、よかったよかった。で間に合ったの？
ちょっと間に合わなかったですね。
ああ、まあちょっとで済んだらいいじゃないか、はい、それで。
そうですね。まあ今日は関東学生リーグ。
おお、それ聞かせてくれよ。
大事なところから行きたいなと思います。
お願いします。
第1試合目。
うん。
東海大学 VS 神奈川大学。
これがね、もうキリの興奮ラインで俺は結果知ってるけど、俺それ見た時興奮した。
これね、まあ、これ最初にちょっと言っとくと、うん、東海大学はもう優勝が決まっておりました。
うんうんうんうん。
かといってメンバーは一切下げておりません。
そうなんや。
ガチのスタートメンバーです。
うん。
で、対する神奈川大学はこれを落とすと、
うん、
自動降格もしくは入れ替え戦のこのどっちかはもう免れないっていう状況だったのを、
うん、
今日神奈川大学はまあ先に結果を言うと東海大学に勝ったので、
うん、
なんと順位が変わっておりますね。
かっこいい。
うん、これはすごい一勝だと思いますよ。
いや、ほんますごいよね。会場沸いたやろな。
会場ずっと沸いてましたね。
うーん、
まあ、どんな展開だったかっていうのをちょっと説明していきたいと思いますね。
うん、
お願いします。
うん、
まあ、第1ピリオドは、うん、一進一退の攻防から、
うん、
東海大学平岩選手のポストプレーで先制します。
うん、うんうんうんうん。
で、対する神奈川大学もアウトサイドを起点に、
うん、
75番の小坂部選手、
うん、
この小坂部選手っていうのがもう攻守ともにもう100点満点のプレイヤーなんですよ。
そうなんや。
またこのディナイからのスティールからのボースハンドダンクとかね、
うんうんうんうん、
のそのままもうぶら下がっちゃうぐらいの、ね、
むちゃむちゃ大きくないんやろ。
いや、もう全然大きくないですね。184ぐらいじゃないですか。
マジで。
でも、うん、全て の, そのリバウンドはリングの上ですから、
うん、すごいな。
もうバネがポーンっていう感じなんですよね。でこの選手やっぱりミドルのシュートもあるし、
うん、
ポストプレーもできるし、リバウンドも取るし、
うん、
ディフェンスリバウンドの要だし、
うん、
そしてディフェンスでそのディナイもしっかりできるんで、
うんうんうんうん、
こんなね無名な選手がいるっていうところがすごい。
うーん、
うん、であとまあ神奈川大学といったら30何番だっけな、34番かなんかの、
うん、
工藤選手、
うん、
この選手はもう1年生の時から出てるんですけど、
うん、
この選手も低い、
うん、
身長が多分180ちょいぐらいなんですけど、
うん、
マッチアップが平岩選手なわけですよ。
あ、平岩選手は2メートルぐらい、
199ですね。
2メートルぐらいか。
ただこの工藤選手を止めれないわけですよ。
ああ、平岩選手の方が守れないと。
守れない。なぜならば、
うん、
緩急をつけたこのポストプレーと、
うん、
背中でしっかりと相手をちゃんと分かっていながら、
うん、
スピンムーブかましたり、
うん、
あと逃げのシュートが非常にうまいんですね。
ほうほうほうほうほうほう。
だからちょっとフェーダーウェイ気味の後ろに下がったシュート、平岩選手だったらブロックいけそうなんですけど、
うんうん、
この34番の工藤選手の方がちょっと早いのでシュートが、
うんうんうんうん、
ボールに触れることなく、
うん、
シュパッとこうリングに吸い込まれちゃう感じですね。
へー、はい、ちょっとフローターっぽいの。
そうですね。
ははは、なるほどなるほど。それをフローターっぽいのをリムの周りでやるわけ。なんかどっかドライブして飛び込んでとかじゃなくて。
いや、もう完全ポストプレーですね、34番。
見てみたい。
これはね、
うん、
うまいんですよ。しかも外からのドライブも、
うん、
変幻自在にこう緩急をつけるから、
うんうんうんうん、
平岩選手が若干ジャンプしたかなと思ったら体ぶつけていくんで、
うんうんうんうん、
そこでファールがやっぱりなっちゃうんですよね。
ほうほうほう、なるほど。
でこの選手フリースローもうまいから、
うん、
フリースローもらうともう2点がほぼ確定しちゃうっていう。
すごい。
うん、まあまあ一進一退でした。第一ピリオドは、
うんうんうん、
17対16で東海大が1点リードしてます、
うんうんうん、
で第二ピリオド少し動き始めるんですよね、
うん、
互いに、まあ、激しいディフェンスはもう一緒だったんですけど、
うんうん、
まあ、大倉選手はちょっと止めれなくなりまして、
はい、
大倉選手のスリー、それから大倉選手のドライブ、大倉選手のリバウンド、
うんうん、
とにかく1対1でも守れなくなった神奈川大学は、
うん、
まあ、ちょっとタイムアウトを取って大倉選手のところに、
うん、
先ほどの75番の大阪部選手を当てていくんですよ。
なるほど、この対決はめちゃくちゃおもろいな。
これめちゃくちゃおもろいです。でも止めてましたよ。
ああ、そう、大阪部選手何回生、
はい、今2年か3年なんですよ。2年か。まあこの対決は結構見ものでしたね。
ああ、だってもう超無名と超有名な対決でしょ、それ。
そうですね。ただ大倉選手はそこを止められても、うん、外角シュートに西田選手が待ってるんで。
ああ、そうか。
西田選手の外のシュートが沈み始め、
はい、
また平岩選手のアシストからまた大倉選手のアリウープが決まりまして
。アリウープできるんや、あの身長で。
できるんすよ。
すげえ。
でこの2ピリも最初の5分までは一進一退のどっちに転ぶか分からなかったんですが、この流れを切ったのは、
うん、
なんと神奈川大学で、
はあ、
神奈川大学のガードの30番松岡選手の果敢なドライブから、
うん、
連続得点で奪い点数を、
うん、
上げていくんですよね、
うんうんうん、
でまた工藤選手の息の合った合わせのプレーから、
うん、
今度はスリーポイントが連続で入り始め、
うん、
はい、一気に逆転いくかっていうところを最後はちょっともつれ込む東海大学の粘りで、
うん、
34対30逆転して、
うん、
神奈川が第2ピリオドを終了します。
うおー、すげえな。めちゃめちゃええゲーム見てるね。
これめちゃくちゃいいんですよ。この34対30の時はまだ全然わかんないです。ここから第3ピリオドクソ大事じゃないですか、
うん、
この第3ピリオドはほぼ神奈川大学。
そうなの。
ここはもうさっき言ったガードの松岡選手のアシストから、
うん、
大阪部選手、工藤選手の連続スリ
ー、うん、
その後も一気にもうディフェンスをさらに強めて畳みかけるようにしてリードを15点差にします。
マジかよ。
でこれ以上離されたらまずいという東海大学は、
そうやな、うん、
攻撃の方法を少し変えまして、
うん、
86番の八村選手に全て集めていくわけですよ、ボールを。
ほうほうほう。
で八村選手やっぱゴール下強いのと、
うん、
その八村選手までに、
うん、
大倉壮太が1対1をかますんで合わせで、
うん、
カバー行かないともう大倉壮太にやられちゃうんで、
うんうんうんうん、
そこに八村選手が飛び込んでくる。この八村選手を止めれない、
うん、
そして運も味方をするというか、
うん、
きっちりボックスアウトしてるんですが、
うん、
神奈川大学は奪ったと思った瞬間下をはたかれて八村選手にゴール下またやられたりっていう、う
ん、ああ連続ゴールが起こったや
つ。そういう感じで今度はまた、東海大学が粘ってくるわけですよ、
うんうんうんうん、
でここでその大阪部選手のスティールからの強烈なダンクの叩き込み、
うん、
で、最後、タイムアウトを取るんですけど、
うん、
第3ピリオドの最後の最後に、
うん、
残り5秒で、
うん、
タイムアウトを神奈川大学が取りまして、
うん、
このタイムアウトを全部聞いてたんですよ。
ああ後ろで聞いてたんや、
はい、
うん、
で、タイムアウト中にまずメンバー変えよう、お前とお前とお前とお前が出てみたいな、
うんうんうん、
で大阪弁のところで最後行こうみたいな、
うんうんうん、
でそのためにはこれをこうしてこうして最後アリウープなみたいな感じの指示だったんですよ、
うんうんうん、
でそれが、
うん、
見事に決まるわけですよ。
その通りになるん。
その通りに決まるんですよ。で最後、63対49で、
うん、
神奈川大学が大量リードというか、まあ、かなりのリードを開けて、
うん、
最終4ピリに向かいます。
うんうんうんうん。
これ63対49だから東海もう、まあ、ダメかなと思ったんですけど、
そうやな、
第4ピリオドはもう東海東海東海できます。まあもちろん追いつかれるんじゃないかなと思ってたんですけど、
うん、
今度はもう怒涛の東海の追い上げ、大倉選手、
うん、
それから八村のインサイド、
うん、
これでもう連続得点から一気にビハインドを9点差まで縮めて、
うん、
それでもまた今度、大倉壮太八村のこのコンビからの西田のスリー、
うん、
これで点数を1点差にし、
おい嘘やろ4ピリで、ね、
はい、これで1点差にし、ついに神奈川大学の背中をもう捉えるんですよ。
おうおうおう、
しかし神奈川大学やっぱり34番工藤選手のアタックで得点を重ね、
うん、
東海大学に、逆転は許さない。
あ、1回も逆転許さず。
そうですね、1点差まで集め寄ったんですけども、
そっから先は
逆転なしか。最後はもう神奈川大学が意地で追いすがる東海大を、うん、振り切って、
うん、
78対75でこのリーグ戦の白星を7個目にしました。
すーげー話、俺またなんか人大好きになった。
いやーこれもすごかったっすよ。
すげーな
ー、すごい、もうやっぱね魂入ってますよね。
何がやっぱりディフェンス、
ディフェンスいいね。
普通は勝てないでしょ、その
勝てないでしょ
な、メンツ的には無理でしょ、まあ、そうやろ。一人ぐらいキリが知ってる有名人おらへんの？
ね、東光学園じゃなくて厚木東の7番の東野選手っていうのが1年生でいますけど、
うん、
まああとはほとんど無名ちゃいますかね。
なんでそんなになるん、すごいな。
そうなんすかね、もうでも相当練習は積み重ねてるんでしょうね。
そうやろな、
うん、タイムアウトの指示が次ダイヤモンドでなんとかかんとかでって言っても全部選手分かってますもんね、その通りやりますし。
へ
ー、最後のファ、最後にファールゲーム30秒ぐらいになった時に5点差とか4点差の時に、
うん、
東海がタイムアウトを取った時に、
うん、
まあ神大の監督が言ってたのは、
うん、
向こうは早くそのファールで君たちにフリースローを打たせようとするから、
うん、
捕まらないようにしなさいって言ってました、
ね。
もうダブルチームを避けなさいって、ダブルチームをかいくぐってパスを回して、
うん、
とにかく時間を進めることが今のこの5点差にとっての相手の 大ダメージを与えることになるから、
うん、
2秒とかでファールをされるってことは絶対ダメだぞって言ってました、ね。
そうなんや。
だけど捕まっちゃって、
はあ、はあはあ、
でもそういうのでも絶対怒らないですからね神大の監督は。
そうなんや。
いやまあ仕方ないなみたいな、でも2秒でファールされたらダメなんだよみたいな。まあ最終的にはもう神奈川がまたそこでインターセプトしたんで、
うん、
もうそのままストーリングされて終わっちゃったっていう感じでした。まあわかんないですよね、78対75なんで3点差なんで、
うんうんうん、
この試合は良かったですよ。
すげえなそれ、
今日一の試合だったと思います。
いやそれ間違いないわ、
うん、これが朝一の試合だったんで、
うんうんうんうん、
まあ目が覚めますよね。
そりゃそうやわ、いいゲーム見たねキリ。
そうですね、
うん、
でこの後のゲームの日大と早稲田の方得点だけ言いますと、
お願いします。
日大104、
うん、
早稲田63、
うんうんうんうん、そうか、
はい、日大ねなんかね、うん、メンバーいないですね。
あそうなんや、
はい、ジョセフとかも上で応援してましたし、
うん、
あと杉本天翔くんもいない、うん、
それでも日大勝ったよ。
うん勝ってます
の、
けどこれね早稲田が明日神奈川大学となんですよ。これは面白いと思いますよ
ねえ、
うん、早稲田もやっぱ負けれないっしょ。
うん、見に行かないの？
これは明日仕事なんですよ。
ああそうかそうか、モン吉はどうなんやろな。
明日1試合だけ見ようかな寝てましたね。
ああ
それ見てほしい。明日横浜国際プールなんでちょっと遠すぎて。
そうか、
はい、
2時間ぐらいかかる言ってた。
そうですね、今日も相模原までは2時間弱かかったんで。
そ朝から晩まで一人で見る？
朝から晩まで今日一人で見てました。あ、一人じゃないですよ。
お誰？
向こう行ったらね、なんか知ってる人とかもいたりするんで。
そうなんや。
はい、まあ今日はね、福江高校の、
うん、
小島くんと一緒にちょっと。
いいねお前、
イケメンでしたね。
なあ小島はお前のこと大嫌いやのにな。
なんでねいやモップしてたのにね、
うんうん、
まだまだこっち来てくれたんですもん。
嫌いやからな。
いやいや
そうか、へえ。嬉しいよね、
まあ、3試合目がですね、
うん、うんうんうん、
大東文化大学 vs 明治大学。
お
これ明治大学が勝つと、
うん、
神奈川大学と中央大学にとっては、
うん、
あの順位が変わってくる可能性があるんで、
うんうんうんうん、
明治大学はどっちかっていうと中央と神奈川としては負けてほしいんですよね、
うんうんうんうん、
で、まあ、対戦した結果は大東文化85、
うん、
明治大学52の大差で、
あ結構大差、
大東勝ちました。大東ほとんどスタメン使ってなかったですね。
ああそうなんや、
はい、
へえ、
全1ピリがねもう28対3なんですよ。
えらいことなってるやん。
そうなんですよ、だからもう前半だけで勝負ついたって感じでしたね。
ほんまそんな感じやな、前半っていうか1ピリでっていう感じやな。
そうですね、
3って何よ、ね、28?
28対3ですね。
うわそれはあかんな。
まあやっぱり熊谷選手は何分出たのが、23分、
うんうんうん、
で21点。
すごいな、
うん、やっぱ今日はまあその大東文化の控えの選手たくさん見れたんで、
うんうんうんうん、
よかったですよ。深渡瀬くんとかね、広島みなみの、
ほうほうほうほうほう、
よかったです。6点ですけど、まあ、
うん、
しっかりしたプレーしてましたね。
ああそうなんや。
逆に僕が一番見たかったのは奥住選手だったんですけど、
うん、
奥住選手は今日スタートでもなく7分しか出てなかったんで、
ああそうなんか、
ほとんど見れなかったなっていうのと、まあまあ大東文化はもうインカレのことも考えながらゲームやってんちゃいますかね。
うん、
やっぱここでもう大きな怪我したらインカレ欠場になっちゃいますもんね。
そうや
ん
な、
その選手にとっては。
うん、大事な時期やしな。
そうですね、
うんうんうん、
どっちかっていうとアビブ選手は若干手が怪我してるのかなっていうような感じです。
ああテーピング巻いてた。
はい、もうチラミン選手が今日は頑張ってましたね。まあそういったゲームで大東は、
うん、
強いと思います。
うん、
僕が見たその1試合目の東海大学と大東文化だったら本当に勝負すると思いますね。
ああそうなんや。
どっちに転ぶかは分かんない。さて、
はい、
白鴎大学 vs 拓殖大学、
これよ。
99対84、白鴎大学。
おお白鴎勝ってるか。
あのね、これはちょっとバスケットクラジオやから言いますけど、
うん、
拓殖大学はむちゃくちゃ能力が高いですよ。
あそうなん。
だけど、
うん、
勝って自由気ままっていう表現なのかな、なんていうかもう、
うん、
集中力が切れるのも早い。
ああそうなんや。
そして、ハリバック戻ってる時はいいけど戻らなくなったらもうザルのように点取られる。
ああそう。岡田選手は帰ってきたんやろ。
岡田選手は帰ってきてるんですけど今日はベンチに入っておりません。
え、なんで。
ここはちょっと分かんないですね。
あーそうか、
ただこの中でもやっぱり注目する選手がいて、
ほうほうほう、
荒川楓選手、
ほうほうほうほう、
24番、
うん、
洛南高校からの拓殖大学、
うんうん、
この選手の能力が非常に高いですね。
あーそうなんや。
はい、もう連続荒川って来てましたから。
うん、でも岡田選手の時に岡田選手の話は僕たちしたけど、
はい、
荒川選手の話してたっけ。
僕はしてなかったですけど門吉はしてましたね。
あーそう、
はい、
なるほど。で、ま、岡田選手が抜けてる間も荒川選手はいてたわけだろ。
いてましたね。
あそこで伸びたんか、開花したんかな、さらに。
まあ、新人戦で開花したっていう風に聞いてますけどね。
ああそうなんや、へえ。
まああとここにはスリーポイントシュータースリーポイント王の多田選手がいますから、
うんうんうんうん、
まあ、今日も7分の4と。
7分の4か、
はい、で1位と2位の差がもう激しすぎるんですよ。
え、ちょっとどうなってんの。
多田選手が約82本とかに対して、
うん、
2位の選手は60本なんで、
わあ突き抜けてるな。
まあもうね、この選手のシュートがすごい綺麗とかそういうことは言わないんですけど、
うん、
むちゃくちゃクイックですね。
ああそうなんや、やっぱり、
はい、だからちゃんと チェックは来てますけど、うんまあ、ほぼほぼブロックされることなんかないんじゃないですか、早すぎて。
ああそんなに、
うん、だからすごいシュートを打ち切ってるなっていうシュートじゃないかもしれないですけど。
ああそうなんや。でフォーム的にはどうなんな、見た感じ。
ちょっとね、うん、簡単に言うと、うん、ちょっとシュート打った手を引くようなシュートかなっていう。
ああ昔の城にいた菊池選手みたいな。
ああまあそんな感じですかね、どっちかっていうと。で姿勢はだから菊池選手すごい分かりやすいですね。あんな感じですね。
あんな感じか。
ちゃんと背筋が伸びた状態でピンとしてるけど、うん、もうバネとかそういうんではなく、スピード勝負ですよね。
分かる分かる、うん。
でレードが得意なんですよ、他、多田選手は。大体レードで待ち受けてるって感じですけど、まあ、ほぼほぼフェースですよね、多田選手に。だから、まあ、外は広がるんですけど、やっぱインサイドの要、ズズゲーがいた時とは違って、やっぱそういったところがないですよね。いいところまで行きますよ、むちゃくちゃやっぱり。能力は高いんで、一気に、ね、5連続ゴールとかもあります。でやっぱり勝てないんですよね、ここまで3勝しかしてないのはやっぱり理由があると思うんで。
なるほど、
はい。ここはやっぱり白鴎大学の方が全然バスケットを練習してきたなっていう感じとチーム力はありますね。
そうなんや。で小島選手は出てんの？
何でしょう？
小島選手は出てるの？
小島選手は今日メンバー入ってないんですよ。
ああ今日入ってないんか。
はい。
そうか。
なんで、まあそうですね。白鴎大学もちょっと順位だいぶ落としてるんでね、インカレでちょっと挽回してほしいなと思います。はい。
なるほど。
この次の試合をメインとして僕見に行ってきたんで。
うん。
中央大学 VS 青山学院大学。
どうしてそこをメインにしたわけ？
いやここはねやっぱ肥後選手の、4回生としてのリーグ戦最後の試合、まあ明日もあるんですけど、まあやっぱ今日絶対勝たないといけないっていうところの大事な勝負っていうのと。
そうだね、落とせないもんな、もう。
そうですね。で、僕はもう明日見に行けないってなると今日最後の応援になるかもしれないと思うと、これはもう絶対行かないとと思って、行ってまいりました。
どう？
結果61-93、青学です。
あーそうか。
今日の青学は、赤穂選手がスタートだったんですよ。
ライタ選手、
はい、赤穂選手ちょっと今日は強烈でした。
あーそう、
はい。もう最初の主導権を握ったのはもう赤穂のレイアップから始まり、まあ、青学前田選手のスリーポイント、中央も徐々にシュートが入り始めるんですが、中村選手だけで、鶴巻選手はもう早々にファールを3つぐらいして、で出せない状態になり、
ああそうなんや、トラブったな。
はい。で2ピリの最初から肥後選手出てきまして、ちょっとずつ流れを変えていくんですが、やっぱりどうしてもね、あの青学のダニエル選手とか、渡嘉敷選手とか、あの辺もみんなもシュート入りまくるんで、特に今日は青学がすごい良かった時の青学だったんで。
あーそうなんや。
ちょっと難しかったですけど、最後の最後の2ピリの残り 1.5 秒でタイムアウトを取ったんですよ、中央は。
ほう。
でもまあ4ピリやったら分かりますよ、 1.5 秒でも、ワンチャンスあるかなっていうところで、でワンチャンスないでしょ、もう 1.5 秒だから。
そうやな、
エンドボールなんで。でも一応監督はこれでこれでこうやみたいなのを昨晩使ってやったら、中村選手が最後、自分のフリースローラインぐらいから相手のゴールに投げるんですね。
その
テストパス、シュートですね。
それは指示やったの？
それは指示でした。
残り 1.5 秒で、まあ、ちょっと入る確率の少ないそのシュートを抑えも作るためにタイムアウト取ったの？
そうです。
すごい。ほんで
なんと見事入っちゃいました。
うそー、すげえ。
すごい超ロングロングロングロング3ですよ。
そうやんな。
はい、もう奇跡のようなシュートが入り、
うん、
6点差かなんかで、折り返すんですよ、うん、
おーすごい。
あ、そうですね、それで、まあ、いけるかなと思ったところもあるんですが、
うん、
青学の方が正直、
うん、
レベルは高いです。そしてまだまだ余裕なバスケットしてたんで、
うんうんうんうん、
これは後半ちょっと厳しいかなっていう通りに、やっぱり中央はちょっとうまく噛み合わなかったですね。青学の今日のギアの入り方すごかったですね。
あ、そう。おい、
はいはいはい、
たまになんか返事が聞こえない。
たまに今日ダメですね。
うん、
そうですわ。もう青学のやっぱりギアの入り方がすごい早かったです今日は。
そうなんや。
はい、マーカホ選手があんなに好調なのを僕初めて見ましたね。
あ、そう、やっぱりやったらできる子、
まあ、やったらできる子っていうか、やっぱ相当でしょ。195とか6ぐらいのポイントだったでしょ。
うん、
まあ、結構しなやかですしね、シュートも。
うーん、
加速したらほんまに速いですね。
ああ、そう。
はい。
うん、
で、今日は能見選手も良かったです。
ああ、能見選手ね。
はい。
もう、ずっと押してるもんね。
そうですね。もうシュートが止めどなく入ってましたね。
ああ、そう。
まあ、これで青学が、リーグ戦を14勝7敗と。
うんうんうんうん。
そして今、5番目の位置にいるんですかね。
うんうんうんうんうん。
うん、
なるほど。
でラストゲームがもう疲れて、
うん、
途中で帰っちゃいましたけど、
うん、
筑波大学と専修大学は、
うん、
79対72で筑波大学が勝ちました。
あ、筑波が勝ったんよ。
筑波大学やっぱりね、得点ランキングナンバーワンの増田選手がいる
ん
で、
うんうんうんうん、
今日も増田選手前半だけで22点ですから
。すげえな。
この増田選手って見たことあります？
あるよ、あるよ、俺。
あの選手のシュートってなんであんな入るんですかね。
かな
っていうか、もう体勢崩れてますよね。
タフなショット入れるし、なんか、なんであんなシュート入るんやろな。
あのシュートなんで入るんですかね。
わかんない。
これまたすっごい綺麗なわけでもないですもんね。
うんうんうん、うん、
でもロボットみたいなシュートじゃないですか、いつも同じところからいる。
うん、
もうカチッカチッっていう感じで入りますよね。
うん、入るというか、そのフォームがロボットみたい。
そうですよね。
うん、
でなおかつそんなにアーチもないのに、
うん、
必ず吸い込まれますよね。
そうやんな。
あと細いしな。でもボディバランスは相当あるんでしょうね。
そうやろな。
上で空中で当たっても絶対に倒れたりはしないですもんね。今日は松田選手良かった。あと牧選手も良かった。あと井上宗一郎くんがスタートで出てましたね。
ああ、そうなんや。
はい、
彼大堀のセンター張っててな。
そうですね。だってもうスタートが菅原選手、土浦日大、増田選手、大堀、山口選手が松竹深谷、井上宗一郎は福大大堀、牧選手も福大大堀、これは大堀多いっすわ。
うまいな。
はい、で玉木選手が全然出てこなかったですね今日は。
なんでやろ、怪我？
ちょっと怪我なんかな。でも玉木選手なんかもうブルドーザーみたいな体してますけどね。で今日結構出てたのは半沢選手でしたね。
はあ、半沢選手か。
はい、福島南かな。
ちょっとプリッとしたね。
そうですね。
うんうんうんうん、
これもまた大型ガードですよね。
そうやな。
身長188ぐらいあるんで。
今2年生だ。
今2年生ですね。
そうやな。
二上選手、あ、半沢選手1年生じゃないですか。
半沢選手1年生か。
はい、二上選手も1年生ですね。
うんうんうんうん、
だからこの代も多分ね、新人戦強いですよ。
そうやな。
だって井上宗一郎君もいるんでしょ。
あ、そっかそっか。
うん、で来年にはね、あの誰が入ってくるの、中田選手とかあの辺入ってくるんちゃうか言われてますけどね。
マジかよ。
まあ大堀はやっぱりね、筑波大学とのこのパイプがすごい強いですね。
ねえ、そんな感じやね。
はい。
うん。
対する専修大学、やっぱり光ってたのは、
うん、
森谷選手。やっぱ彼のスリー止めらんないですね。それからフィリップのやっぱりインサイド。
うん。
西野選手もやっぱりうまいですね。近代ですね、この方は。で、重富勇樹、周期の方はほとんど出てないのかな。
ああ、そうなんよ。今回出てない、はい、
出てないですね。
この前収録した時は一緒ぐらいって言っとったけどね。
そうですね、うん、この前はスタートで 出たりもしたんですけど出てないですね。野崎選手も出てない。
ああ、そう、
うん、まあ今日はちょっと負けてる形の追いかける展開だったんで、専修大学は、まあ、結構硬いあるメンバーでしか出てないですね。
なるほど。
でこれで明日に続くという形ですね。
明日も収録したいな。でも明日できないんだよな俺。
これがね、明日の、まあ、カードから見ると
明日がもうファイナルみたいなもんやろ。
ファイナルですね。明日の中央大学の相手が筑波大学なんですよ。
あー、筑波か。
明日好カードが多いと思いますよ。
で
一番最初に神奈川早稲田が始まるんで。
あ、これね。
これで神奈川、
もしもし、これで神奈川なんて、ね、
勝てば、
うん、
入れ替え戦は確定すると思いますよ。もう自動降格からは免れると思います。
そうやな、それだけは嫌やね。
そうですね、これやっぱり一部に残ると全然違うと思いますよ。
そうやな。ほんで入れ替えいったら勝てる？
入れ替え行ったらですね、岸さんいいこと言いますね、
はい、
入れ替え行ったら今ちょっとどっちと当たるかをまず見ると、
うん、
駒沢から国士舘のはずなんですよ、
うんうんうん、
今順位表をパッと見ると、
うん、
駒沢が3位、
うん、
で、国士舘が4位、
うん、
なので、神奈川がもし、入れ替え戦だとしたら、
うん、
国士舘と当たる可能性が高いですね。
ほうほうほうほうほうほう。
まあ、国士舘ならっていうところはないです。
ないんですか？
ないです。これインサイト強いです、国士舘。
ああ、そうなんや。
はい。で、駒沢大学だとしても、
うん、
駒沢大学は2部の中でも、
順位的には駒沢の方が上なんやろ？
上なんです。
国士より。
はい。
そうやんな、
駒沢大学も2部の中では相当失点の低いチームなんで、ディフェンスはタイトです、
うん、
かなりのタイトですね。優勝した日本体育大学の、22試合の失点が1503点、に対する駒沢大学は1532点、
1点差、
1503と1532だから、まあ、30近くありますけど、あ、まあ、22試合やってるんで、一番やっぱり捉えてるとこなんか立教なんかは1916点、まあ、400点ぐらい差があるわけですよね。
なるほど、
やっぱディフェンスのチームなんで、駒沢と神奈川がやってもやっぱりいい勝負はしますよね。
へー、それはそれで楽しみやけど、まあでもね、俺人大残ってほしいな。なんか希望でしょ。
まあね、これやっぱりみんながそう思ってますよね。
だってそんなタレントいない大学でもう一部でしかも東海に勝っちゃうなんてさ。
そうっすね。
いや、
そうっすね。なんだかんだ言っても7勝したんっていうのはすごくないですか。
すごい。ぜひとも残ってほしい。
そうですね、今ちょっと一部の順位が、今日のナウ順位が出てるんで、いきますと、12位はもう拓殖はもう決定なんですけど、中央が今5勝16敗の11位、でも明治が6勝15敗の10位、 なので明治が明日負けて、
うん、
中央大学が筑波大学に勝つと、
うん、
並ぶわけですよね、
うんうんうんうん、
中央明治で。
そうやな。
でこの直接対決がどうなってるかちょっと忘れましたけど、
そこやんかギリ、
ここの失点だけで見ると、うん、中央大学の方が低いわけですよ、
うんうんうんうん、
なのでどうなんだろうな。でも神奈川は一気にここで9位に抜かしましたから、
うーん、
7勝14敗 でしかも明日早稲田でしょ、
うん、
早稲田に勝つと8勝14敗になると、
うん、
まあでもやっぱり9位は確定なわけですよ。8位にはなれないんです。
なれないんか。
うん、早稲田がもう10勝してるんで。
そうかそうか。
明日神奈川が勝っても10勝は残ってるっていう状態なんで、
うんうんうんうん、
神奈川の9位はほぼほぼ確定とすると、
うん、
神奈川はやっぱり、国士舘とやるってことですね。
なるほど。
面白い。これは面白いですよ。
うん、
うん、またすぐなんで、来週なんで入れ替え戦は。
まあこれはそれはちょっと追っかけていこう、う
ん、ですね。一部アドバンテージあるんでね。
もう一勝から始まるの。
そうですね、
なるほど。
今日はしかもあの関西でも入れ替え戦がやってたみたいで、関西の入れ替え戦、江南大学2部と、
うん、
流通科学大学の一部の、
うん、
試合でしたね。
その結果教えてよ。
この結果いきますよ。
はい、お願いします。
75流通、
うん、
74江南。
おおほほほほほ、
残り最後16秒かなんかで逆転したみたいです
よ。そうなん、
やばないですか。
やばい。しかも入れ替えで、
また明日も流通と江南はやります。
ああなるほど。
でこれで流通が勝ったらもう残留決定ですね。
うん、江南が勝てば
もう1試合です。
アドバンテージは、
いや、関西の方にアドバンテージないんですよ。
ないんや、ないんや、
はい、関西は2部と2部の入れ替え戦は0勝0敗の2つ勝ちで終わりです、
うん、なるほど、はい、こういうのはやっぱバストラ聞いとかなあかんよね。
そうですね。
うん、関東と関西違うんだもん。だって
違うんですよ。だ、僕関東にもその2部の全勝優勝したら、
うん、
なんか特権みたいなのがあってもいいのかなと思うんですよ、関東にも。でもそんなこと言っても関東ってもう12個出るわけですよ、インカレ、だからそんなことしなくても、
うん、
っていうところのルールが違いますよね。
うん、
関西の場合だと2部だともう 100% インカレがないわけですよ、
うん、
だからそんなことじゃ面白くないかなっていうことで、
うん、
2部の全勝優勝は1部の5位とチャレンジマッチを行い、そのチャレンジマッチで勝ったら、2部の方の方がインカレ出ますっていうルールなんですよ。
なるほど。
まあこれはね、リーグ戦を全勝優勝するっていうのがまず一つのあれなんで相当難しいですけど、でもやっぱりそれほどの力はあるんじゃないのっていうところからしたら、まあいいルールではありますよね。
そうやな、
はい、
なるほど。
まあインカレは、この来週の結果が終わったら、抽選会が始まりますね。で12月の半ばぐらいにインカレ、終わったらすぐウィンターカップっていう感じで流れていきます、
ね、いいねいいね、
はい、でウィンターカップ終わったらもうすぐ天皇杯ですね。
あ、そうやな、
はい、こっからはもうバスケトークラジオのオンパレードでございます、
ほんまね。毎年毎年この時期ね。
ですね。
乗り切りましょうね、一緒に。
ですね。
で、
まあ、かたや B リーグもね。
そうやで。
こう収録していかないといけないんで、B 専門の人が今日も深夜で出てくると思うんで。
そうやで。今日俺3本撮りやで。もう早く寝たいで。
いやー、さっきのローカルネタのやつは楽しかったっか。
まあ、楽しかったよ。聞いて聞いて、
聞きます、
まあええ加減なもんやけどな。その得点の記録とかレコードがさ、キリみたいにちゃんと取れてないからさ、
は
い、どことどこが勝ちました、
は
い、いいねいいね。でもあのベスト8から4掛けの試合やったから、
なるほど、
まだそれぐらいでいいんですよ。明日はきっちり得点出したやつを明後日あたりにアップしたいなとは思うけどね。
なるほど、明日もまた試合に見に行かれるってことです
ね。まあ、だって娘まだ勝ってるから。
そっか、明日はじゃあもう準決ぐらいですか。
準決決勝のダブルやね明日。
ダブル、
うん、
あダブルなんだ。
あかりさ1試合しかないのにさ、
はい、はいはい、
あの両足つってたの。
へ、そんなつるような子なんですか。
いやそんなあんまつらへんねんけど、ちょっと珍しかったね。
へ、シュートは良くなりましたか。
いやまあ微妙かな。頑張ってはいるよ、頑張ってはいるけどね。
うん、だいたい岸さんは会場行くと立って見てるんですよね、中学だから。
いやいやいや、王子やったから座って見ることもできたけど、はい、なんかそわそわして、はい、あっち行ったりこっち行ったり、はい、知り合いと喋ったりなんかしながら、うん、見てましたけどね。
なるほど、明日も超楽しみじゃないですか。
うん、
そっかそっか、
そうなんですよ。まあそんな感じか今日
は。はい、そんな感じです。
いやいろいろ楽しい話ありがとうございました。
いやいやいや、
関東学生リーグの内情をちょっと垣間見れて楽しかったですよ。
はい、
うん、皆さんも322回目のバスケットオークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか。本日お送りしましたのは岸と
キデさん。
See you next time. バイバイ。
バイバイ。